黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。それで主は言われる。エジプトのロークの実とエチオピアの収入、御丈の高いセバ人たちがあなたのところに渡ってきてあなたのものとなる。彼らは足かせに縛られつつあなたの後ろを歩み進んであなたに敬意を払い嘆願して言う。確かに神はあなたのうちにおられ、その神以外に神はなく、他の神々は無である。アーメン。ご起立ください。賛美305番をもって主を褒めたたえます。305番です。38番です。購読文38番。それでは購読文38番、イザヤ42章を購読いたします。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、 私が選び喜び迎えるものを。
彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。
彼は叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない。
傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく昇進を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。
暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置く時までは、
島々は彼の教えを待ち望む。
主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。
神の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。
見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、
闇に住む人をその牢獄から救い出すために。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手を宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、賢より来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英179番です。179番を賛美します。 お近づきください。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
私はあなたのもの、どうか私をお救いください。私はあなたの戒めを求めています。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。
アメン。
イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの主であり王であり、私たちの買い戻しをなさってくださった贖い主であられることを心から感謝いたします。
アメン。
今日も私たちの名を一人一人呼ばわり、この場所に呼び出してくださいました。
アメン。
主よ、私たちはあなたに荒野に連れて行かれるものではなく、私はあなたと奥の間に導かれたいと願います。
アメン。
どうかしよう、御言葉が、表してくださる、御言葉が語られるその奥の間に私たちを誘ってください。
アメン。
今私たち一人一人賛美によって整えられ、また御言葉宣言によって整えられ、今私たちがあなたに聖なる趣であなたの御前に立っています。どうぞしよう、私たちのこの聖なる趣を邪魔するものを主イエスキリストの皆によって打ち砕きます。
アーメン。
どうか私たちがこの打ち砕かれたもの、このゲーナに行けと申し付けたものにまた攻撃されることがないように、この礼拝を聖霊様、どうか私たちを守ってください。
アーメン。
主を守ってください。
アーメン。
私たちの耳をあなたが開いてくださり、思い心感情を開いてくださり、王であるイエス様、御言葉であるイエス様が私たちの中に十分にしっかりと豊かに入ってくることができますように、そして御言葉に固く立つ私たち一人一人であられますように、どうか導いてください。
アーメン。
御言葉を語られる働き人の上に、先生方の上に、主よ、あなたの大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。
アーメン。
この真理なる御言葉を恐れなく大胆に語り尽くすことができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。語られた御言葉が私たちの心の土壌に落ちます。そしてこの種が豊かに育てられて、芽が出て花を咲かせ、実を実らせていく、あなたの恵みの時を私たちは待ち望みます。どうか私たちに期待する信仰、これを私たちに与えてください。望みゆくままあなたを慕い求める信仰を私たちに授けてください。そしてカウンセラー、不思議な助言者である、この不思議なカウンセラーである、このワンダフルカウンセラーであるイエス様に全ての悩みを打ち明けます。そして私たちのこの荷をあなたの御前で下ろして、あなたが追ってくださったその荷を持って、私たちは軽いタッチで歩いていきたいと願います。この軽くなった私たち、イエス様の重荷だけを負った私たちに主がお語りくださって、大いなる大いなる恵みの中に入っていき、そしてあなたの大いなる大いなる愛、喜び、平安を私たちに広がらせてくださいますように、よろしくお願いいたします。この1週間あなたにあって恵まれたいです。どうか今日いただきましたこの命なる食卓の御言葉、一週間握り続けることができますように助け導いてください。
アーメン。
そしてこの口から出る御言葉宣言があなたにあって豊かに用いられ、私たち自身を豊かに健康にし、またそばで聞いていた人々をも元気づける御言葉となりますように助け導いてください。
アーメン。
最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、主イエスキリストの御名によってでお祈りいたします。
アーメン。
賛美の399番を賛美します。399番です。 それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉は申命記6章10節から14節です。申命記6章10節から14節。申命記6章10節から14節、はじめに12節までを宣言いたします。あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかったすべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りるとき、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。御言葉であられるイエス様、あなたが私たちの中に入り、私たちのうちで新たな再創造の働きをなし、癒しの技をなし、また一切の汚れた悪しき者の追い出しの技をなし、そして全て必要の満たしの技をイエス様あなたがなしてくださることを覚えて感謝いたします。我らは今日もまた御言葉を聞きにここに集いました。どうか期待し集っている一人一人にあなたが答えてください。あなたが人々の思い思いに答え、そしてただあなたの日にあって必要な命の御言葉を豊かにいただくこの時とならせてください。どうかそれを取り継ぐしもべらをあなたご自身の血潮で清め支配し、性別し身旨そのものを語り尽くすことができますように導いてください。聞く一人の耳を血潮で清め、その思い心を主を耕して、御言葉の種が1まかれたら100以上実りに実りますように、イエスよどうか導いてください。初めから終わりまでを一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主イエス様、皆を褒めたたえ賛美いたします。御言葉なるイエス様が入ると勝ち得てあまりあり、ね、先ほど賛美した通りですね。そうです。悪魔が、ね、迫りくれども、しかし御言葉なるイエス様、御言葉は剣です、ね、その御言葉なる剣が皆さんのうちに、ね、その救っている悪魔を追い散らし、また皆さんを攻撃しようとする悪魔サタンを、ね、攻撃して追い散らすんですね。だからこの御言葉を暗唱して皆さんの中に取り入れるこのテフィリン、これとても重要なんです。私たちは本当にこのテフィリン、御言葉の暗唱、この教育を土台としたその教育機関を立てて、でそれでその頭の先からつま先まで本当に御言葉に味付けられた、そのような栄光の次世代教育、これを私たちは目指しているんですけども、本当にもしですね、御言葉によって頭の先からつま先までこの御言葉が出てくる、そういう人が育つならば、そういう人が時代を動かし国を動かすんですね。国のリーダーシップを取ります。実際にダニエル、そうでした。ダニエルは幼少期からもう本当に生涯御言葉から離れない教育を、もう生まれた時から少年の時まで受けて、御言葉教育、テフィリン教育受けてきたので、彼は本当にバビロンというもう本当に、大敗したところに、行っても、そこでも決して神様から離れず、御言葉から離れなかったゆえに、彼は時代を作り変える栄光の器として用いられました。ヨセフも、そうでした。ヨセフたった一人でエジプトという、本当に、霊的に堕落したところに一人ポンと放り出されても、決してそこに染まらずに、いつも彼の口から出てくることは、神様は、神様が神様を、いつも大事にしていたんですね。だから彼、神様から愛されて、本当にそのいつも御言葉が出てくるゆえに、彼は、本当にあらゆる面において祝福され、また任されたんですね。本当にこのテフィリン、 前回、ね、ユダヤ人が本当にこの最も大切にしているチェフリン本文であるこの新命記の6章4節から、ね、9節までを、ね、見ましたけれども、今日はその続き10節以降のところにその続きがあって、その続きというのがそのチェフリンをした人が受けるべきあらゆる性質、そして報い、ね、そして本当に信じられないような祝福が書いてありますけれども、その信じられないような祝福を受けた時にこそ気をつけるべきこともまた書いてありますので、今日はですね、それを学んでいきたいと思います。
私たちはですね、神を信じるということによって、まず先に私たちがいつも願っていることは何かと言ったらね、自分の何か困った様が解決されてほしい。私たちはね、神を信じる理由というのが、もう本当に浅はかも、自分の何かが叶えてほしい、それが前提になっているんですね。私たちの神はケチじゃないので、いいよいいよ、だからこそ神でしょ。その代わり、私のね、あなたが願っていることを与えるためには、私が言った言葉をしかっと聞いて、その小道に歩みなさい。そうすれば、あなたが思った以上のことがあなたにあって、待ち伏せしているよって言ってるんです。だから旧約においても、神様がね、私たちに言っていること、聞けイスラエル、聞けイスラエルって言ってんでしょ。新約になったら、今度はね、聞けというこの命令から、ね、命令してまで、そして聞かせて祝福したかった神様が、新約になるとね、耳があるものはって言ってるんです、ね、耳があるものは、そう、耳があるものだけが聞けるんだよって言ってるんです。新約になっては、どういうことかって言ったら、聞くか聞かないか、耳を貸すか貸さないか、傾けるか傾けないか、それはあなたの自由。新約においてね、新旧約のすべての約束の言葉の中にすっぽり入っていく人は誰か、耳があるものなんですよ。だから新約に来ては、耳があるものは御霊が、ここすごく肝心だ、御霊が諸教会、あなたたち一人一人で諸教会、教会というのはね、二つあるんですね。この建物の教会として中小万地ね、それを示す教会があって、あともう一つの教会があって、エクレシアと言われている歩く教会、あなたたちなんです。私って何って言ったら、自分に対してこの信仰が深くなった時に定義しなければならないことは何、私は何、歩く教会なんです、ね、歩く教会が喧嘩できないよね、歩く教会が人の悪口は言えないよね、歩く教会が意地悪はできないよね、歩く教会としてね、その心して生きる人にね、御霊が諸教会に、諸教会、歩く教会ね、語る声を聞けって言ってるから、御霊は誰に語る、諸教会と言われている皆さん一人一人、クリスチャンにしか語らないっていうことなんです。要はどういうものかって言ったらね、皆さんが諸教会として御霊から語られたこと、それを皆さんが宣言して、そしてイエス様を信じている人にも信じてない人にも神の意向を伝える、これが歩く教会としての皆さんの役割なんですね。イエス様を信じるということでね、人は時々重さを感じる。どういうことかって言ったらね、イエス様を信じるいいことということなんだけどね、これやっちゃいけない、あれやっちゃいけないっていうのがね、結構ありすぎてね、みたいな。これやっちゃいけない、あれやっちゃいけないということが、神の、ですね、 定なこの一人呼ばわりのことを押し付けるということではなくて、私たちに主がね、これやっちゃいけない、あれやっちゃいけないということによって、主ご自身が私たちに与える報酬があるんですね。やっちゃいけないということをやらなかったことによって災いが来ないという報酬があるんです。いいですか。やっちゃいけないというのは、何にもね、神様のお好み通りなりなさいという人形を作るためのことではない。これやっちゃいけないよということを、なぜ私たちがこのね、聖書の中で神様にしかっと書かれていて、メッセージまでされて、それを覚えていなければならないかといったらね、私たちをね、信仰というもので感じがらめにして、私たちをね、神様好みにするために、神様がわけもなく言っていることではない。やっちゃいけないということは何か、やっちゃいけないということをしなかった報酬に災いがあなたに来ないという報酬がある。やっちゃいけないこと、やらなかった、我慢した、そして私に来る報酬は何？指導からの災い、ね、権力からの災い、権力からの災い、共産主義とかね、そういうところにいる人たちは権力からの災いでしょ。そんで良くないね、質の悪い人の中に放り込まれて、そしてそこから受ける災い、いろんな災いがあるんですよ。でも主が私たちにその都度教えてくださる、これやらないでねって言ったね、その聞けイスラエルと言っている部分、そして耳がある人は諸教会に語る声を聞け、このことなんですよ。その二つを聞いている、聞いている人でそれを守ったとするならば、やめなさいには災いが来ないという報酬があり、しなさいには祝福が、皆さんがここにいても何それ、祝福がね、あっちドン、ね、祝福がね、その人に、人をかき分けていく、かき分けて、あっちに時計時計時計時計時計時計っつってね、人をかき分けて、それで行くんですよ。時計時計時計、祝福だ、アメン、よし。いい、神様はね、気前がよくて、私たちがね、本当にスズメの涙ぽっちのことをやった時にね、それを川のように、海のように恵ませてくださる方なんですよ。それがなんでわかるの？わかるさ、ね、罪を罪で報いず、災いを災いで報いず、裏切りを裏切りで報いず、主は私たちにそうしてきた方だよ。良くないことに対して報いない方が、ちょっとしたいいことをね、山ほど報いない理由があるだろうか。私たちがイエス様にあって、やめよう、これをね、イエス様こう言うんですよ。上から見てね、天使たちと天使たちに、見たかい、見たかい、私のためにやめるんだって。これ誰かから聞いたことあるでしょ、言ったこともあるでしょ。子供、ね、子供がちょっとしたことした、ねえねえねえ、周期が、鼻の下をね、3万人くらい伸ばして、私ね、親バカって言ってるでしょ。で、本当にそうだなと思ってるのが、子供の大好きなお菓子とか買うじゃない。で、子供は食べるよね。食べてくれるだけでもすごく、もう本当に嬉しいっていう顔をして、見てて満腹になってるんです。それがね、この分からず屋が時々ね、食べてちょっと飽きた時にふっと見てね、目が合ってる、ちょっとあげようかな、ね、図はべったりだよ、ねえねえ、 うちの子が私にくれたって大騒ぎだ、親ばら。そんなに喜べるだろうか。この品性性質はどこから来るか。神から来る。私たちの中にはね、神の作られた、ね、元の姿が隠れてるんです。私に似せて作ったって書いてあるんです。私たちがね、自分が買ったものを子供がね、これっぽっち、もう唾べったりのものと持ってきたらもう嬉しくてね、たまらない。神様、そうなんですよ。私たちに与えてくださったさまざまなものをね、主を感謝しますっつってね、主にね、能力を捧げる、時間を捧げる、さまざまなものを捧げている時に、神様は何、その能力を与えたのも神様なんです。時間を与えたのも神様、志を与えてくださったのも神様なんです。全部与えたのに、それでもね、それに私たちが応じて何かをやると、主はすぐね、天使たちを呼ぶね。そして自分の先いた先人たちを、見たか見たか見たか、それで私のために言わないんだって、私のために我慢するんだって、私のためにあげるんだって、私のために愛するんだって、私のために使えるんだって、私のために慰めるんだって。あ、だからね、同じいいことをしてもね、人が報いるのは、報いていただくのは、人から、あそこの奥さんいい奥さんね、あそこの旦那さん最高だみたいな、人からしかもらえない評価を、イエスの御名によってやったことはね、人からの評価プラス永遠に変わらない評価、その評価点にあらゆる祝福を上乗せしてくださる、このイエス様の祝福が共に来るということなんですよ。だからイエス様はこう言ったでしょ、何事をするにしても私の名によってやれ、私のことを思ってやれ。何、なんだっけ、ひまわりね、他のもの一切見ちゃダメ、ひまわり、これめまいするな、うん、他のもの一切見ないで自分だけ見なさいということではないんですね。私たちが主にあって一瞬なんかを判断してやったことに対して、主はね、私たちは一瞬だよ、これっぽちの時間だよ、なのに多くの信仰の先人たち、天使たちを呼んで、見なさい見なさい見なさいということでね。そして主が栄光を受け取ってから何をしてくださるかしたらね、その人のそのようなこう行いがキリストにあって現実的に報われるという、この現実の世界を作っていくんです。その現実の世界がこの地上において人の中で一番できる、見える、認められるという形でね、今全世界で存在しているのが、口を酸っぱく私が言っているユダヤ人ですよ。第二次世界大戦の時にユダヤ人がね、ヒトラーによってたくさん殺されたよね。なぜそうなったの？戦争に負けて支配していたドイツがあったんですよ、その当時。そんで戦争賠償金を払わなければならないね、その残酷なことがあったんですね。ユダヤ人だけがその当時ね、国々において住処は得ていないものの、一番たくさんの金銀お金を持っていったんですよ。思ってだったことは、ユダヤ人を、ね、評判悪くして、ね、そしてイエス様殺したやつだ、ね、いろんなことをくっつけて、そして彼らを迫害する正義の名分を言ったんだ、名分。 ということなんだけど、裏事情は何だったかって言ったらね、統一経済の立て直しだったんです。要するに人は自分の困った様のために、まあ力がない人は、力がなかったら泥棒する、経済が悪かったらね、力があるっていうことになっちゃうと力づくでね、正当性を立てて奪うね、そういうことなんですね。ユダヤ人がね、長い間ディアスポラとして自分の住処を得ていない、その中においてもね、ユダヤ人ね、貧しくなかったんです。土地さえなかっただけ、あとは彼らはね、経済はあの当時も持ってたんです。だから第二次世界大戦の前の国と国のこのヨーロッパ間の勃発が起きた時にね、あのその勃発、その戦争が起きた時にどっちが勝つかって言ったらね、ユダヤ人が戦争資金を出す方が勝ったの。戦争資金自分たちが出したでしょ。諜報戦で勝たなければならない、諜報戦で一番長けていたのがヨーロッパ全地域に散らされて生きているユダヤ人だったんです。だからユダヤ人の力を得るとね、戦争は勝てる、資金は与えられる、物資は届く、もう三拍子揃いの、そういったね、祝福に預かっていたのがユダヤ人なんですよ。なぜ主はこう仰せられる、エジプトの産物とクッシュの商品、それに背の高いセパー人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。今ね、この言葉というのは日本語でこれ間違って訳されているので、ちょっと誤解されやすい、何なんだって。ヘブライ語で今あのパスタが直訳したことをちょっと聞いてください。はい、どうぞ。
この、ね、修法の、プログラムの下の祝福の御言葉、ね、ありますね。そこの、一番最初のところから私がそのイザヤ書45章14節を訳したところ、ありますので、ちょっと読んでみます。それで主は言われる、エジプトのロークの実とエチオピアの収入、身丈の高いセバ人たちがあなたのところに渡ってきてあなたのものとなる。彼らは足かせに縛られつつあなたの後ろを歩み、進んであなたに敬意を払い嘆願して言う。確かに神はあなたのうちにおられ、その神以外に神はなく、他の神々は無である。アーメン。ですからね、もうあなたのところに祈って言うね、じゃああなたが神かいね、そういうことじゃないですね。あなたのところに嘆願して言うねというのが、まあ、本当のところなんですけども、ね、あの嘆願、ね、パーラルというヘブライ語で、それで、ね、確かに、ね、まあ、神はただあなたのところにだけおられって訳されてるんですけど、ね、ただ何々のところにだけ、これアフというヘブライ語なんですけど、これそれ以前に本当に実に本当だ、ね、そういう簡単符なんですね。ですから確かにあなたのところにおられる、ね、ですから神はただ天聖教会のところだけおられて他の教会にはいないとか、そういう意味ではないんですね。本当に気をつけるべきです。神は、ね、ただ、ね、皆さんを信じる神だけがおられます。そしてその神を信じる皆さんは確かに神様が働かれて、世がびっくりして、あ、本当にあなたが信じている神は生きておられる本物の神だ、びっくりして、そして従ってくるというのがこのイザヤ書45章14節の言葉なんです。
信じないものを主がね、救うために奇跡、印、不思議というこの方法を用いるんですね。信じない人を救うために神様が歴としたその恵みとして用いる方法が何、奇跡、印、不思議なんです。どういうことかって言ったらね、人間離れした、人間では到底できないことが 事実的に地質起きた時に、それも御言葉を宣言した時に、その矢先に起きた時に、普通ならならないことがなったこと、それによって人が先まではそんなの信じない、そんなのって言って言った人がどう変わるかって言ったらね、神は確かにあなたのところにおられ、他にはなく、他にはなくっていうどういう意味かって言ったらね、高慢に聞こえるかもしれない、高慢だ、他には今まで見たことないよっていう意味、他にはなく今まで見たことないよ、神様は信仰によって私たちが歩むときに、その歩みの一番報われた形として、祝福してくださった形として、こう言ってるんで、主はこう仰せられる。エジプトの産物、エジプト人がロークして、そしてね、育て上げたものなんです、ね、あの当時、なんでエジプトの産物って言ってるのかなって、どういうことかって言ったら、エジプトの産物、ナイル川が、ね、あって、それがね、あの氾濫するんです。それで土地が肥沃になったところにね、物を植えるとそれが育つということと、あの中近東において水をふんだんに使えるという条件がそこにあったので、だからエジプトにはもう本当にあらゆるものが豊かだったんですね。でその豊かだったものが他のものと物々交換になるのでね、エジプトという国にすっごくたくさんの良いものが、ね、集まっていたんです。そんでクッシュの商品というものがここに出てくるんだけど、よく聞いてください。イエス様は何もね、罪を許して天国だけに皆さんを連れていく方じゃない。皆さんを通してね、地上に来た天国を人々に見せて、そしてね、他には神々はいないって言って、皆さんを信じる神を信じたいという人たちがね、しかっとついてくるような、その世界を作るのがイエス様なんです。クシュの商品というのはね、貿易が盛んだったんですね。貿易が盛んで、そしてその貿易のその盛んだったそのクシュというところは、もう世界のあらゆるね、とびっきりのものが集まっている。背の高いセパー人ということがここに出てくるんですけど、ここで言ってる背の高いというのはどういうことかって言ったらね、権威から威力、尊厳、勢いにおいて長けたものを、私たちが普段だったらこうやって対等に見れないもの、こうやって仰ぎ見なければならないほどの、ね、高い地位を収めているものが、ね、私たちが足枷をして引っ張っていくんじゃなくて、自分で私たちのなりざまを見て、心が足がせされた状態、この人たちについていくしかない、この人たちについていくしかない、この人たちみたいになるにはこの人たちについていくしかない。なぜかわかりますか？神はあなたにしかいないから、自分にはないじゃん、ないから、その神の捉え方がわからないんですよ。神様の捉え方がわからないので、神様と仲良く生きているあなたたちに後ろでね、足がせされたみたいについていけば、私たちもそのね、幸いとご利益に遭うということをね、言っているんですね。だから御言葉を間違えてこれ解釈してメッセージしたり、御言葉を間違えて文字通りということにしちゃったら、これね、もう本当になんだよっていうことになっちゃう。いいですか？神様が望む私たちの姿というのは何か、ね、本当にこのエジプトの産物、それが自分のものになることを願っているんです、ね、クシュの商品、その商品というのがたくさんあるんだけど、その中からもね、一番良いものを目利きになってね、それが選ぶチョイスができる人 今世の中たくさんの商品があるよね。でも商品があるからといって今何を買えば一番当たるかということは私たちはわからない、ね、でも神様は何て言ってるかって言ったらね、テピリンした人にはね、テピリンした人にはそのね、神様がね、エジプトの産物に対するね、知識を与えてくれる。クシュの商品の中から今当てはまるね、商品の目利きにしてくださる。そのようなもろもろを通して私たちが良くなったことを人から見ると人離れした神による技として見えるので、あの人たちみたいに良くなりたい、でも神知らない、彼がやってること同じようにしようしようと言ってそれを真似て祝福に預かりたい人たちがね、自分で自分の心を汗がせしてね、ずっとついてくる。先生変なこと言ってると思ってる証拠がある。イスラムだ。イスラムはもともとね、イスラム教典っていうのはないのね。ユダヤ教のね、この聖書を一冊持ってってそれをずっと見て模造品作ったんです。でこれね、いやパグってるじゃんって言われるの嫌だったらしい。だから何をしたかって言ったらね、ユダヤ教よりもう少しページ数増やした。自分の見解を入れて、これがイスラムなんです。なんでそうした？イスラム商人、ユダヤ商人ね、何をしてもイスラムが曲げるんです。でモハンマドはそれを見た。何してもイスラムが曲げる。どうして曲げるのって、同じ商品持ってきても曲げる、なんで曲げるのと思った時に、信仰によるね、そのぶれないこの一致があるということが分かったことと、信仰によって目が違う、耳が違う、そしてチョイスが違うということが分かったんですね。でもユダヤ人は絶対に自分が持っているこのユダヤ教のね、良いものを人に分け与えようとしなかったんですよ。なんでエルサレムが散らされたかって言ったらね、神の御心はアブラムを通して明かされて以来ね、全ての人を救うことが神の御心だった。でも独り占めで味しめたユダヤ人、独り占めでね、占めで味しめてしまったこのね、ユダヤ人は伝道を絶対しない。誰かわかりますか？伝道したらその人もそれをやるじゃん。そしたら自分の分が減ると思ってる。だからその伝道は今も変わらない。ユダヤ人はね、一切今伝道しないよ。たまたまね、異邦人同士で異邦人の妻をめどったりね、夫をね、もらったりすることによって、そういう人たちがユダヤ教にね、回収されるの。トランプ の、 娘、ユダヤ人と結婚して回収されたじゃん。あのトランプの娘でさえだ。じゃなかったら自分たちのしきだりの中に入れない。なんで？しきだりの中に祝福のね、祝福の素晴らしさがこう隠されているんですよ。だから知らないやつには絶対にこれをね、開示したくない、開示したくない。彼らがね、持っているその神からの祝福を自分たちのこの足に止める、その方法は何だったかって言ったらね、神様によく見せるために嘘つかない、神様によく見せるために礼拝に行く、そういうことではないんですね。彼らは何をしたかって言ったらね、神の仰せられたことをね、イエスとの ね、これをしっかり守ったんです。主に機嫌を取ろうとしてない、機嫌取りしようとしてない。主大好きだよ、主我を愛す、イエス様大好きだよ。私がそうやってやってるって皆さんは何をと思ってるでしょ。イエス様は私がそれするってすっごく大好きだよ、可愛いって、名前も可愛いなのに可愛い可愛いってなっちゃう、ね、いい。あのね、本当にユダヤ人というのは絶対に自分のね、このユダヤ人というこの枠の中から自分たちの受けた祝福の秘訣、それが漏れることをすっごく嫌がるんです。新約教会になってね、本当にイエス様に会ってすごく祝福されました。祝福されたんだけど、新約教会になって一つね、大きく損したことがあるんですね。何？テピリンがなくなった。聞きっぱなしの福音、聞かれっぱなしの福音、それしか残らなかった。先ほどの話に戻りますけど、イスラムがね、今あのイスラムの中にすごいお金持ちがたくさんいるでしょ。ユダヤ人、そしてその後にね、世の中の人、ユダヤ人の存在を知らない人たちはユダヤ人じゃなくてアラブ人という金持ちね、そういう言うんです。本当のその金持ちね、代々継ぐ金持ち、そしてこの広い範囲での金持ちというのは、アラブ人とユダヤ人をね比べると、点と点点点点点点点点点点点点点点なんです。アラブ人は一人が点って大金持ち、ユダヤ人は点点点点点点点点金持ち。グローバル企業という中でね、全部ユダヤ人なんです。その下の下とかそういうところで下請けはアラブ人いるかもしれない。この特別な祝福、これをね、人が絶対に真似できないように自分たちの輪の中に入れてくれなかったということなんだけど、コエン先生が道を歩くときにイエス様に出会うんですよ、ユダヤ人なのに。ね、突然夢見た。ね、突然私はバスの中で私の魂が抜かれた。ね、コエン先生も道歩くときにイエス様に会うんです。そしてユダヤ人だった彼がこのイエス様に出会ってからイエス様を指定することができず、そのユダヤ、ね、人から出るんですね。その時にしばらくどうなったかって言ったらね、コエン先生はコエンというこの家が、メシア肉中の始まりだったから、コエン先生がユダヤ人としては許されないことということだったので、もう殺されるというね、その危機がしばらく自分につきまとっていた。このね、コエン先生を通してユダヤ人のこの中身が暴露されたんです。ユダヤ人と私たち何が違うのかっていうのが、コエン先生はクリスチャンみんな聖書をね、自分たちみたいにできると思ってた。自分たちが当たり前だから。そしたらできてないっていうことはクリスチャンと関わってみて初めて分かったんだ。あれ、この人たちイエス様は信じているんだけどテピリンは知ってないね、ということを初めて分かった。そしてそのテピリンについまつわる神様の保証事項を、それをね、こと細かくコエン先生に聞いて学んで学んだのがキム・ヨンジョン博士、ね、そしてキム・ヨンジョン博士が世界でこの異邦人としては初めてこのテピリンの奥義をね、伝授し始めて、そしてそれが日本、私たちのところにまで来たというのがテピリンなんですけど、皆さんに口を酸っぱくしてね、テピリンしなさいというのはね、理由があるんですよ。どういうことかって言ったらね、皆さん美味しいもの食べるでしょ、美味しいもの食べるよね。愛子さんどこ行くとね、美味しいものくれるの、 美味しいんだ、告白しようか、あそこに行くと私ね生野菜食べるの、ごめんね、今へへへの理由がね分かるんですよ。ごめんね。そんな、まあいいか、そこまで言っちゃったら私がねすごく悪者になっちゃう。このね笑いは許してますよ、大丈夫ですよっていう。何とも思いません。そういう笑いですよ、この笑いは。ありがとう、おまんま作ってくださるママですもの。美味しいものがね本当に与えられて、栄養分が行き渡り、少しピンピンしてまた3日間を過ごすみたいな、そういうことに、なっているんですけれど、ね、美味しいものをたくさん食べるよね、たくさん食べても、腹は限りがあるじゃん、限りがあるから、どんなに美味しいものでもお腹いっぱいになってからまだ食べようとしたらそれね苦痛ですよ。でそこを超えてまだ食べようとすると拷問だ。食べ物というのは食べた時に私たちの体に必要な分以外は全部ね、まあ河原に流すようになってるんですよ、ね、トイレに行く。それでも体の中にちょっと残ってるもの、余分に食べたものの残ってるものが私たちの健康を害するでしょ、良くないことをするでしょ、健康。見言葉というのは皆さんね、テピリンって何かって言ったら、皆さんが食べる時にこれ食べたらビタミン A があるからすっごくなんとかが良くなる、これはルーピンがあるから目がすっごくよく見えるとか考えてないでしょ大体ね。ただ食べるよね、ただこれ食べたいなというこの感覚、この感覚によって食べるよね。そして作る人が健康を考えて作ってくれたものを私たちが食べるよね。食べたら食べたものが勝手にね、栄養分を仕分けて、河原に生かすものを仕分けて、それで出るものは出て、行き渡るものは行き渡って、私たちのこの健康が保つということなんですよ。でもどんなに良いものを食べてもね、河原に行く。テピリン、この御言葉をね食べると、テピリンをねテピリンするって言ってるでしょ、これをね正確に言うと食べるなんですね。テピリンをしたっていうことはね、これでご飯食べるじゃんね。テピリンはこうやって言ってるということがね、これがスプーンなんです、スプーンね、主はこう仰せられる、スプーン、聞いた言葉が口なの、ね、こっちで言ったものを耳で食べる、たくさん聞かしなさい、ね、たくさん聞かす、響かせる、聞かせるということをするのがテピリンなんですね。このテピリンをすると、ね、テピリンしたものが河原に行くことは一切ない。テピリンしたものは必ず私たちの中にずっと蓄えられるんです。蓄えられて、皆さんが考えているその御言葉の意味合い、ね、その意味合いは時代的、背景的意味があるんですよ。ということなんだけど、神の言葉は全部神ご自身であるので、神ご自身である言葉は全能、全知全能という力が入っているということだから、皆さんが事実として時代背景とともにね、テピリンした、今ローマ書なんかね、ローマにね送るために国中書簡でしょ、 それを皆さんがね、その北中書簡なんだけど、その北中書簡を皆さんがね、それをテピリンしたことによってね、そのローマ時代のことに利益、益を得るんじゃないんです。食べたものが勝手にね、必要な栄養分としてね、あちこちに行くの。思い心、感情、霊魂、魂。そこに行って、そしてその栄養分が私たちの家を建て直し、家族関係を建て直し、夫婦関係を建て直し、親子関係を建て直し、経済を建て直し、人間関係を立て直し、考え方を立て直し、言い方を立て直し、立ち振る舞い方を立て直す。いいですか？言っている言葉、これは何を意味するか。その時代にこれがありました。時代が証人ですよ。これを言っている人が証人ですよ。神の存在そのものを明かしている。神の存在そのものを明かしていて、そしてテピリンした言葉は全知全能なる方を認めて受け入れているので、この全知全能なる方が私たちの中に入ってから、その全知全能なる力を持って私たちに必要なことに関わり、私たちの必要なところに関わり、私たちの必要なところに現れ、そしてご自身が神であることを明かしている。それが先ほどのその見言葉、エジプトの産物、クシュの書品、そういう形で生き現場で現れてくるということなんですね。いいですか？皆さんはこれを信じるために、自分が信仰があるかどうかをしかっと皆さん自身がね、点検できて、信仰があるということが点検できると、これ信じやすいんです。たまにこの教会に来ていても、自分が信仰があるのかないかちょっと分かりませんっていう人がいるのに、じゃあ皆さんが今ね、信仰があるものかどうかね、それを今ね、ちょっと皆さん自身で、あ、私信仰あったんだ、信仰あったんだのね、証明を今見せてあげます。いい？よく聞いてね。イエス様を信じてない私、イエス様を信じてない一般の人々は、嘘ついたり罪を犯してバレてない時によかったってほっとするの。バレてないこと、いやバレないでよかったってほっとするの。イエス様を信じる人はね、ある罪を犯しました、誰にもバレてない、誰にもバレてない、ほっとできないほっとできないんだよ。なぜかわかる？イエス様は3日目によみがえられたよね。キリストにあって、私たちね、何が一番最初によみがえりのこのね、恩恵に預かるかって言ったらね、私たちの両親なんで、死んだ両親って書いてあるよ。それがイエス・キリストにあって、私たちはよみがえられるということだから、バレてなくても自分が苦しむ、やらなきゃよかった、なんでやったんだろう、それでない、イエス様許してください、ごめんなさい、もう二度としたくありませんね。これがね、私たちがイエス様を信じていて、イエス様にとらわれていてね、あの今イエス様に会って生きている聖徒としての、聖なる道を行く人、聖徒としてのね、これが証拠なんですよ。前は何ともなかった、イエス様信じてからね、うっと、前はこうだった、一歩くせ、今イエス様を信じると、教会の牧師何にも言ってないなのにね、こうやっていたのに、あ、やけどしちゃう。なんで？ 心が教えるんですよ。心が蘇ってるよ、心蘇ってるんだよあんたたちってね。キリストにあって今ね、選ばれたものとしての私たちに与えられているこの印なんですよね。この印みんなあるでしょ、みんなあるでしょ。オサムなんかね、すごい分かりやすい。何にも言わないのに逃げる逃げる、ね、何にも言わないよ私はそれを持って私はね、ほっとする。なぜ皆さんが見ているところと私が見ているところ、イエス様が見ているところ、御霊が見ているところ、全部違うんですよ。私何条がね、主は素晴らしい方だね。この地上において皆さんをがんじがらめにするということではなくて、皆さん自身をね、超幸せにする。どれだけ幸せね、背の高いセパー人がね、もう神の信じ方が分かんないから、あの人についていた、あの人がお辞儀したらお辞儀しようね、あの人がハレルヤーって言ったら私も後ろでハレルヤーしよう、そうすれば私こうなるんだね。背の高いセパー人がそう思うくらいね、祝福に預かりなさい。それが御言葉に書いてあるの。いい？信じたあなたにその通りの祝福が来たりますように。イエス様のお名前によって皆さんを祝福します。アメン。
この祝福の内訳、先ほど、イザヤ書45章から見たんですけども、今日の箇所の、ね、この 10節から11節のところに示されてですね、つまり自分で建てていない町々や良いものが満ちた、ね、家々、ね、また、ね、自分で掘らなかった掘り井戸、また、ね、皆さんが植えていないブドウ畑やオリーブ畑、ね、これらを得て、ね、食べて満ち足りるというその報いがこのテフィリンした人に与えられるんですね。でここで気をつけてほしいこと、これ決してですね、皆さんが、ね、他人が植えた畑や他人が建てた町をですね、それを奪い取って、ね、強奪するということではないんですね。テフィリンしたヨセフ、またダニエル、ね、彼ら誰かのものを強奪しましたか？
いいえ、
してないですね。むしろ彼らはですね、テフィリンして、でそれで、ね、もう周りがみんな認めるんです。あ、この人には神の知恵が宿ってる、あ、この人に任せれば何もかもうまくいくということで畑任せたんです、ね、ヨセフ畑任されました、ね、ダニエル国国政任されました、ね、ヨセフ国の農業、ね、アグリカルチャーをもう任されて、その結果もうエジプトを超超大国にしました。ですからこの自分で、ね、植えなかったブドウ畑オリーブ畑任せられるという、これ要するにテフィリンした人はもう本当にすごい祝福されて、ね、それを周りが見るから、で周りが我も我も、ね、どうか私の、ね、農業あなたが受けてください、私の経済あなたに、ね、投資しますからあなたが受けてください、私の子供あなたに預けますからあなたが育ててください、ね、こういうふうになっていくのがテフィリンした人々に、ね、与えられている祝福なんですね。この御言葉を、ね、昼も夜も口ずさむ、ね、そういう人は何をしても栄える、ね、詩篇の一編に書いてありますね。何をしても栄えるんです。でその様を周囲の人々が見て、でそれで、その人を、ね、テフィリンした人をもう持ち上げて、ね、自分の家を任せ、子供を任せ、畑を任せ、ね、家を任せ、ね、そういう風にして、ね、行く。で本当にヨセフそうでしたね。もう奴隷として当初売られてきた家、けれどもその奴隷と言えどヨセフがすることは何をしても栄えるから、だから家の主人はですね、家を全体を、ね、ヨセフに任せ、でそれで安心 しておりました。で、まあ、ヨセフ、まあ、確かに、ね、紆余曲折ありましたけど、結局、ね、エジプトの国、ね、パロも大臣たちもみんなですね、ヨセフさん、あなたのような神の知恵が宿っている人は見たことがない、あなたが国を、ね、運営してくださいって任せて、でそれでヨセフに、ね、手渡されました。 ダニエルもそうでしたね。ダニエルなんかね、もう本当にバビロンのあの国の中において、ね、ネブカデネザル王の時に任され、またね、その子供、子供の、ベルシャツァルの時もね、もうあの金のネックレスがね、あのダニエルに任されて、でそれで、まあ、その後、そのベルシャツァルを殺されました。その次の、ね、メディア王国のダリオス王の時も、ね、ダニエルにダリオスは任せました。その後のペルシア帝国の、ね、クロス王の時も、そのクロス王の元年までダニエルは栄えたと書いてあります。王たちがですね、そのテフィリンした人に王権を任せるんです、譲るんです。これがテフィリンした人に与えられる祝福、あなたが建てていない家々、町々、また畑、井戸、それを任せるよって、その支配権が譲渡されるんですね。実際ヨセフの時も、ね、そうだったんですけども、ヨセフ、支配権任されて、本当に全世界が飢饉だった時、ね、もう本当にそういう時、食料を持っている国はですね、それを売り絞って、でそれで多くの富を得ようとするのが、まあ、常なんですけども、しかしヨセフは違いました。ヨセフは、ね、創世記47章、の方だったかな、47章をですね、見れば分かるんですけども、ね、彼、ね、世界的な飢饉の時に、ね、人々にですね、畑の種とまた食べ物をあげて、でこれあげるから、ね、だから年間税率 20% をそのパロに、ね、エジプトの王に納めなさい、で残りの、ね、80% は取っていいからという政治を、ね、行った、ですね、本当に恵み深い政治です。今、ね、日本においてだいたい年収400万世帯の年収の人はですね、だいたい税率、ね、所得税と住民税合わせると 30% って、まあ、この間言われていたんですけども、 30%、ね、ヨセフより重税ですね。法人税なんて 40% でしたっけ。もうこっそり国に持っていかれる、もうヨセフ 20% ですよ。ですからですね、もう本当に飢饉の時代で、ね、ヨセフ、ね、20% の税収、ね、税、本当に人々優しかった。だから人々はですね、もう喜んでこのヨセフに自分の、ね、何もかもを差し出して、どうぞあなたが、ね、仕切ってください、私はあなたのしもべ奴隷になりますから、ね、もうまさに、ね、串の商品、ね、背の高いセバ人が、ね、もう、足かせにつながれて、そして、ね、従っていった。それが成就したんですね。
ね、ヨセフというのがどれだけ、ね、神にある、ね、知恵深い人かって言ったらね、皆さん聞いてください。彼らは危険の時にもう自分の体までも生かすために奴隷として売ったんですよ。ね、飢饉の時にヨセフにね、それで彼ら体自体がもう王様の奴隷なんですよ。だけど奴隷として彼らが生きなくてもいいようにヨセフが何をしたかって言ったらね、ヨセフのすっごい頭がいい、こう神から与えられている知恵というのは、自分の家畜、自分の息子や娘、自分までも全部奴隷としてね、全部王にね、売って、そして危機を乗り越えたということなんだけど、その危機を乗り越えていった時に彼らにはもう何もないんですよ。家族もない、何もない、何もない。そういう状況の時にヨセフ何をしたかって言ったらね、このね、東地区に住んでた人を西地区に生かして、西地区にあるその土地をその人のこの器量に合わせて土地を与えるんですね。与えて、種も与えて、食料も与えて、それでそこから出たものの 20% だけを王に納めなさい。ね、もんなし何もないんですよ。それで向こうに移住させてからそれをやったので、王に盾をつくものが何もなかったということ。例えばの話、これが神の知恵がなかったら何をするか。この自分が売った土地、すごくわかるじゃん、その土地の内容が。このあなたの土地、この売った土地に行って、ここから出たもので 20% を渡しなさいって言ったらね、ここ私のものなのに、って恨めし屋が出てくる。ね、神のなさる技、神の人を通してなさる技っていうのは恨めしやがない、感謝しかない、ね、自分の土地じゃないところで人の土地なんですよ。そこに行って種ももらって、 ね、その生活の糧ももらって、
もらいたい、
もらって、そんでそこで、はあ、私奴隷としていつもえこらえこらやらなきゃいけないと思ったのに、はあ、よかった、 20% だけ払えば自由だもん、ね、神の人だから、ね、このテビリンを知った人だから、なんていうのかな、人が恨まない、ね、その振り分け方、問題が絶対起きない、そういったことがテビリンしたからできるんです。先ほども言いました、テピリンした言葉と、ね、皆さんが与えられる祝福は、ね、全然違うものだよ。テピリンした言葉は、この時代にこのことが起きて、この時に起きた全ての御業はあなたの全知全能なる力によるものであることを信じますということを受け入れる、ね、信仰を蓄えるために入れるのがテピリン、ね、そのテピリンしたね、御言葉というのは、御言葉はね、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、で言葉は神様なんですよ。そのローマ書一章一節だけに当てはめる神様じゃなく、ローマ書一章一節、そこに現れた神様はその時一節にも現れたんだけど、全知全能なる、初めに神は天と地を創造したその神でもあり、許す神でもあり、祝福する神でもあり、私たちを整える神でもあり、全知全能なる力で何をするかって言ったらね、私たちにとって今一番必要なところを整えに来るんだ。だから今私がテピリンした言葉、これと私と直結してしまうと、しなくていい。御言葉って何？あの時に起きたことを私に教える。神が主であること、主が神であることを私に今ね教えている、証拠として残されている。神であるこの方を信頼して私が入れてしまうと、入れてしまうと、その方は何をする、全知全能なる力を持って私をね経営するんですよ、私を運行するんですよ。皆さんの志が大きければ大きいほど、神様の全能なる力も大きく現れて、ね、皆さんを経営するんです、皆さんを運用する。経営コンサルタントっていう方の、ね、言葉がぽちらぽちら聞けるようになったじゃないですか。本当にこの、ヨーロッパの、この、あの成功した人と東洋人の成功した人の違いというのは何かって言ったらね、東洋人の成功した人はね、こんなになるまで離れようとしない。ヨーロッパの人はね、成功した時の一番の誉れは何かって言ったらね、早く成功してその現場を離れて、ね、自分の体を仕事ではない主が与えてくださった祝福を満喫する体、生活、主が与えてくださった富、才能を持って、今度は前は稼いだんだけど、今度は稼ぐんじゃなくて、稼がせるために誰かに自分の才能、給料、自分のバックグラウンド、これを提供する人になるのを一番の、ね、プライドにしてるんだよ。私前言ったよね、あのパリで、フランスパリで、ね、あの寿司の弁当を作った人が、ね、イギリスの女王よりチャイさんが多いって。その人ね、今ね1週間に2時間ぐらいしか仕事しないんだって。そんで今何してるかって言ったらね、インターネットで成功したい人たち、若手の成功したい人たちを集めてるんです。そんでその人たちの、あのやりたいことを聞くの。
聞いてから、それが現実的に可能性があるかどうか、自分プラ周りに人がたくさんいるじゃないですか、それこう判断できる人、その人たちに判断させて、その人たちをバックアップする、その仕事を今してる。誰に任せたの？自分の経営するね、その形を誰に任せたら一番うまくやってくれるか、いろんなコンサルティングをやっている人を全部ね面接して、その中で一番信用できる人にそれを全部手放して、今は何して、1週間に1回全世界の売り上げを聞いてる。あそこの企業はね、株が 100% 自分なんです。株式に出してない。夫婦のもの。よく海に行くからさ、あれ大丈夫かいなって。主を守ってください。いい？私たち、彼女が本当にあの水ね一つ買う金もないね、そういう状況の中でも本当にもうどうしようもないその苦しさの中に行ったね、借金だけが残っちゃってね、広告会社をやってて、と誰かと一緒にそういう状況の中で、彼女はね、あのある時に自分がイエス様により頼んでないということがわかるんです。そんで大きな夢じゃなく、今門なしの自分が、今イエス様、門なしの自分にできることは何ですか、何ですかってイエス様にね、ある時にずっとお祈りしたら、あなたを物が美味しく作れるよね、そしたらそうだと思って物を作ってやろうと思ったんだけど、フランスパリはね、店舗を借りるとすっごい高いということだから、私がよく言ってる、人のふんどして相撲取れ、何をするかって言ったらね、毎日デパ地下行くんです、こうやって何が一番売れてるのかなって見たらね、日本の寿司がすごい売れてた、高い。そんで日本風をもうこれが日本っていうものをね、変えようとしない人たちに変えちゃったんです、ね、日本の寿司はこれ以上ネタが大きくね、小さかったらダメとか大きかったらダメとか、そういうの全部撤廃するんです。そんでその寿司だけで今ね、ものすごいヨーロッパ全地域でね、売り上げだよ。いい？彼女はもう引退してるよ。ね？自分が引退して今たくさんあるそのお金を次したい人たちを応援する。そこに今変えられて。何年かかって？彼女がそうなるまで10年かかってないです。ね？彼女がどん底から上がるまでね、1年かかってないんです。一回やろうと思ってから1年後には彼女はもう安泰してるんですよ。日本の寿司の時に寿司のこうなんだっけ、この、ご飯作って出る機械あるじゃない、それをね、1台を買うのに、その会社にフランスから連絡して、すごいでかいこと言うんです。私これからね、フランス全地域にこれをやりたいので、これ一体いくらでやってくれますかって言って、値段を一番下げてから実験段階として1台だけ送ってください、こういうふうに言ってね、こういう形で交渉して値段をパッと下げて、それで1台だけ買って、そんでそれが6ヶ月もしないうちにトップになるんです。いい？なると思った人には勝てないの。ね？彼女が最後の最後、本当に主により頼み、その現実の世界にね、 出会えたということなんですね。彼女が成功したとしてもユダヤ人の成功しているその実例に比べたらそれも成功のね、あのうちに入らないくらいの成功なんですよ。私はね、皆さんにあのね、成功した人たちがみんな主は報酬をくださるということをね、信じてるの。こうすればこうしてくださるということを信じてるんですよ。なんでその信じる力が弱いのかしら。やる気がないから信じる力も弱いんです。やりたいことがあれば信じる力も強くなる。よく考えてください。皆さん本気になってやりたいことって今あるんですか、ね、私なんでくすぶってるんだろう。本気になってやりたいことがないからね、くすぶってるんですよ。本気になってイエス様に会って正しく歩む。どうやって？テピリンした言葉が私の目のね、見方、聞き方、考え方、これを全部改めて記憶正しくしてくださるんですね。さっき言ったでしょ、死んだ両親がね、それが蘇られてね、人の心が新たになる。キリスト教とは何か、主が祝福する人とは何か、ここが新たになった人です。新たになった人、ね、どうやって新たになるの。それはね、テピリンした御言葉、全能なる御言葉なる主が心の中に入ると私を運転してくださるんですね。これダメだよ、まっすぐ行けなさい、今止まりなさい、右左全部教えてくださるんですね。信頼して主にあってこの祝福に幸いに預かって、人誰しもが本当に羨む、ね、うわ羨ましいな、あの人についていこう、背の高いセパ人が皆さんの後をね、ゾロゾロゾロゾロ見えたらついてきてる、ね、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。
続きのところ、ちょっとメッセージ概要、これあの皆さん読めばメッセージできるように、ね、作ってますので、ちょっと真ん中のちょっと上の、ね、以下テフリン教育の第一人者というところから、残りのメッセージを、読むだけでメッセージしたいと思います。以下テフリン教育の第一人者キムヒョンジョン博士の言葉である、御言葉なるキリストがその人の中に千節も満たされると悪魔サタンはその人に入れなくなる。講演で学んだある宣教師は毎日600回宣言していると罪を犯すことが苦しくて苦しくてたまらないと言っていた。御言葉なるキリストが心や思いに脳に満たされるなら罪も悪霊もまたどうしてもやめられなかった罪の習慣さえいられなくなって出ていく。キリストとベリアルは強制できないからだ。さらに2,000-3,000節の御言葉が入ると見た者が写真を撮ったかのように、聞いたことが録音したかのように覚えられるようになる。そして新旧約が5,000節も入ると主がその人の手を取って国を変える働きをするようになり、手で触れたものがことごとく自分のものに、足で踏んだところがことごとく御国のものになっていく。使徒パウロがそうだった。パウロは旧約だけでなく新約の御言葉もテフィリンされた人だった。旧約だけテフィリンしたユダヤ人は多くいるが、パウロは彼らとは比べ物にならない働きをした。彼が手拭いを人に当てただけでその人の病や悪霊は出て行き、彼が足で踏んだところはリバイバルが起き、2000年も続く教会が次々と建てられた。パウロは表向きは囚人として護送されていっただけなのに、彼が生かされた先々ではいつの間にか彼が主導権を取っており、奇跡が救いが次々と起こされていった。御言葉が染み込んでいる人は御霊がその人に霊の帯で縛って引いて行き、行く先々で主の働きが起きる。パウロがまさにそうだった。自分はただ導かれていっただけなのに主のスピーカーとして用いられ、自分はただ手を置いただけなのに主が成したい癒しの技や奇跡が起こり、 自分はただ聖霊に縛られ引きずり回されただけなのに、行った先々で悔い改めが起こり、救いが起こり、教会が立っていくというパウロの技が起きるのだ。だから自分のものではないものが次々と与えられた時にこそ気をつけよと今回の御言葉は警告する。自分のものでない物質が次々に与えられる理由は、私が物持ちになったり欲望のままに貪るためではない。ヨセフやダニエルのようにそれを用いて全地に主の栄光をもたらすためなのだ。それらが与えられた時こそ神である主を恐れ、主に仕え、皆によって誓わなければならないと書いてある。誓う、括弧シャーバの意味は、七にする、完全にする、成人するまで育てるといった意味があり、死を恐れ仕えることにおいて過ちを犯さないほどに成人するまで御言葉で養い育て続けよということなのだ。そしてその時、世で成功したからといって世の神々に逆戻りするなと警告されている。成功した時過ちに陥ってしまった人が数多いる。それらを得た時こそ進化が問われるスタートなのだ。今世界では続々とテフィリンによる働きが起こされており、日本でもティア、過去テフィリンインターナショナルアカデミーが起こされ、立て上げの活動が始まっている。まずは私たち自身がテフィリンし、あらゆる面で祝福され、栄光の次世代を育て上げ、主の栄光を全世界と伝播していく私たちでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アーメン。
では、テフィリンした言葉が私の中に入った時、その言葉は全知全能なる神様として私に現れて、そして私の生活に主ご自身の奇跡、印、不思議が現れ、エジプトの産物と駆種の商品の、そして背の高いセパ人も私のものとなって主に栄光を捧げることを信じますと、この時間祈りたいと思います。では祈りましょう。愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。テフィリンをする主よ、御言葉の本当に一つ一つを正確にテフィリンをする、そのことによってあの時代、あの時、あの場所で何が起きたかということをあなたは私たちに事細かに明らかに教えていることを感謝いたします。主よ、あの時の神様が私たちのこの時代、私たちと共に歩むために、私たちにも神を存在させなさい、神を存在させなさい、あなたの中にテフィリンをして私を存在させなさいということを教えてくださり、今テフィリンを通して私たちがイエス様、父なる神様、助け主なる聖霊様を存在させることができますように、主は私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。テフィリンされた偉大な主を、私たちの先人たち、その先人たちはテフィリンを主をどれだけ知ったか、
それによって彼ら自身がこの時代に及ぼした影響力を私たちは見てきました。主よ、私たち自身にもこのテピリンによるこの時代を見張る、時代を導く、時代を用いる、整えることができる、主よ、テピラとなることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。テピリンを知って天地であり全能である神様を存在させることができますように、主が祝福してください。今日私たちに与えられたこの御言葉を心から感謝して、私たちにもこの時代のテピラとして主の皆を褒め立てる栄光が与えられていることを感謝して、イエスキリストの皆によって祈りました。アーメン。
では賛美の409番を賛美します。409番を賛美した後に、皆さんで幸せと成功の宣言文を宣言します。それでは幸せと成功のための宣言文を皆さんで宣言いたします。それでは宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。 私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私は実行すると約束してくださった、天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、一人一人が捧げました主を思い思いがあります。一人一人のあなたに対する思い願い、また主を一人一人のそのうめき叫び、また一人一人のあなたへのそれ捧げたいと願う愛があります。イエスをどうぞあなたがこの一人一人に豊かに報いてくださるように、すべてをご存知であられる主、すべてを見ておられる生きておられるイエス様、あなたが一人一人に報いてくださいますように。新しい一週間が始まりました。どうかこの一週間の中において本当にあなたの御言葉を豊かに蓄えて、あなたに会って本当にあなたと共に歩み、あなたと仲良くなり、またあなたから恵みと祝福を豊かに得て、そしてますます発展していくこれからの一週間でありますように、あらゆる病を、痛みを癒してくださるように取り除いてくださり、そして本当に健やかな健康な精神であり体でありますように、また戦うべきものことに対して本当にあなたが力を備え、またイエス様にある命の勝利で、また本当にあなたの心が天においてなるごとく、一人一人のその仕事のように、家庭のように、学校のように、また一人一人の活動のように豊かになりますように、命を埋めよう、増えよう、地道をさせてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。主と一対一となって祈る時をしばしばしましょう。